お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
7月に入ってプラスチックフリージュライという取り組みを耳にしたことはありませんか？この活動は2011年西オーストラリア州のある一人の女性が始めたもので、プラスチックのゴミをなくしていこうという運動です。今では世界177の国で2億5000万人以上が参加する取り組みに成長しているそうです。このプラスチックフリージュライの取り組みに参加し、情報の発信も行っているシドニーの梅村郁子さんにお話を聞きました。
具体的に実際にどういうことを皆さんされてるんですか？
はい、そうですね、最初は、エコバッグを持ち歩くとか、それから、カフェとかでコーヒー頼むじゃないですか。
はい、
そういったコーヒーを紙コップではなくマイボトルを、マイカップを持参しましょうといった、本当に誰でも今日から取り組めるような簡単なことから、始まっています。エコバッグって大体みんな一つ二つ持ってると思うんですよね。でもスーパーマーケット行くとやっぱり未だにお金出してね、分厚いプラスチックのバッグを買ってる人がいらっしゃるのも見受けられるんですね。でどんな時にどうしてもビニール袋になっちゃうのかなと思って考えたら、みんなね、車に置き忘れてきたとか、いう方も結構いっぱいいらっしゃると思うんですよ。で、もうすでにレジに来ちゃったし、車まで取りに帰るのもめんどくさいしっていうのが、大きいんじゃないかなとか思うんですけれども、
うん、
そうですね。ただでも、車にね、エコバッグ取りに帰るのに、まあ、5分程度の時間で済むかもしれないですけれども、うん、でもその5分を置きんでね、10セント、20セントで買った袋は、200年、300年と家に帰らないということを考えると、うん、まあ、100年単位の時間と5分っていう時間とを比べて考えられるようにみんながなればいいのになっていうふうに思ってます。
なるほど。梅村さんがこのプラスチックフリージュライの活動に取り組み始めたのは何かきっかけがあったんですか？
私はですね、もともとひどいアレルギー、アトピーだったんですね。
はい。
で、すごくアトピーに苦しんでいて、で、その薬がもう効かないぐらいになってたんですよね。で、薬を使わずに治す方法はないのかなって探し始めたときに、プラスチックに含まれている環境ホルモンがアトピーにすごく大きな影響を与えているっていうことが分かって、で、身の回りのプラスチックを見直し始めたんですね。特に食品に直接触れる、シール付きの袋とか、それからコンテナの容器とか、ああいうものですね。から食べ物を包むようなラップとかフィルムラップとか、ああいうのをやめていって、それでアトピーがすごく綺麗になったんです。
なるほど。
なので、環境ホルモンの影響ってすごく大きいんだなっていうことを、気がついたんですね。なので、プラスチックフリージュライってよく、海のハメとか、
はい、
クジラとかが出てきて、まあ、こういう野生動物たちがね、すごく絶滅に瀕してるよとか、海にこれだけいっぱいマイクロプラスチックがいっぱいあるんですよとか、
うん、
そういう宣伝というか見かけるんですけれども、多分それって皆さん目の前で実際に見た人ってすごく少ないと思うんですよね、
うん、
でそうするとなんか人ごとにしか考えられずに、なかなか自分の毎日の直接の生活にこうプラスチックフリーを反映させることって難しかったりとかするんですね。モチベーションが上がらなかったりとか。でも、それが自分の、健康にね、直接関係するものなんだよっていうことが分かって、自分事として捉えることができるようになると、もっとモチベーションも続いて、プラスチックもっともっと減らしていこうっていう人たちがいっぱい増えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
なるほど。このプラスチックフリージュライ、まあ、世界で活動が行われているということで、もちろん日本でも 行われていると思いますが、はい、その日本で取り組まれている方と何か交流があったりとかしますか？
そうですね、プラスチックフリー時代、もともとはオーストラリアから始まったムーブメントということで、その紹介のウェブサイトとか、広報活動がですね、すべて英語なんですね。なので、日本ではまだまだプラスチックフリー時代が知られていないですね。なので、私たちコケビーで、Facebook グループで、プラスチックフリー時代ジャパンっていうものを、3年前に、グループを作って、
はい、
その英語の情報を私が日本語に変えて、日本の方にも広く知っていただこうと思って、活動してます。グループ今1500人ぐらいに膨れ上がっているので、もっともっと日本の多くの方にこの活動してもらいたいなと思って、今年も盛り上げてます。
なるほど。オーストラリアと日本で、この、プラスチックを減らそうっていう取り組みで、なんか違いとかってありますか？こういうところに苦労してるとか、思いがけずこういうところをうまくいってるとか。
あります、
うん、
やっぱり日本はオーストラリアよりも少し、後からフォローしてるなっていう感覚があるので、どちらかというとオーストラリアで成功している例をご紹介することで、日本の方たちはうまくスムーズにプラスチックフリー生活を取り入れていただけるのかなっていうのを感じてるんですね。で、日本も今年のこの7月1日からレジ袋が有料化が決まったっていう、ニュースがあるのと、レジ袋はとりあえず決まったんですけれども、それ以外にスーパーマーケットに行ってみると、野菜から何から全部個別包装でプラスチックの袋に包装されてるんですね。
ああ、うん、そうですね。
日本、うん、ね、オーストラリアだとお野菜とかは普通のスーパーマーケットでも個別包装していないで、裸でね、量りで測って、購入するタイプのものも結構多いと思うんですけれども、うん、でも日本はもうほぼ 90% 以上、スーパーマーケットってほとんど全部はもうお野菜でさえ個別包装されているので、そういうところがすごく違うかなと思いますね。
なるほど。プラスチックをその生活から少しずつ減らしていく中で一番の障害といいますか、はい、みんな結構ここでつまずいてしまうっていうようなところはありますか？
そうですね、リサイクルしてるから大丈夫でしょっていう気持ちが、やっぱり日本だけでなく、オーストラリアだけでなく、世界中にまだまだあるんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
確かにリサイクルすごく大切で、一度使ったプラスチックを溶かして、また新しい違うプラスチックに変えるっていう、こう、ことはやっていかなきゃいけないんですけれども、ただですね、そのリサイクルも、新しいプラスチック製品ができるわけではなく、ただ、それを溶かして、熱を発生させて、エネルギーとして使っていることをリサイクルって呼んでいる場合もあったりとかして、リサイクルが、すべての、解決方法というわけでは決してないんですね。なので、リサイクルできるプラスチックを減らす、もうプラスチックの使用量を、全体量を減らしていくっていうことの方が、リサイクルをすることよりももっと大切なことっていうことにみんなが気づいてほしいなっていうふうに思ってます。
じゃあ実際にちょっと関心を持ってプラスチックフリージュライの活動をちょっとやってみようということで取り組まれる方もいると思うんですけれども、はい、できるようなことはどういうことがありますでしょうか？
そうですね、さっき言ったみたいにエコバッグ忘れたら車に取りに帰るとか、あと車に取り替えるのがめんどくさい方はいつでもエコバッグを小さく折りたたんで自分のバッグに入れとくとか、あとやっぱりマイカップですね。このコロナの影響でマイカップを受け取ってくださるカフェもちょっと減ってしまったのが残念なんですけど、
そうですね、
でもそのうちまた少しずつ元に戻ってくると思うので、やっぱりマイカップはできうる限りカバンに入れといた方がいいんじゃないかなと 思います。やっぱり食品に直接触れる、プラスチック製品っていうのを減らすっていうのがすごく自分の健康にも関わってくるので大事なことだなと思うんですけれども、まあ、ミツロエコラップ、プラスチックフィルムの代わりにミツロエコラップを使ったりとか、
うん、
あとは、ガラスのコンテーナーとかはスーパーマーケットとかでもよく手頃な値段で売っているので、ガラスのコンテナーとか、
うん、
そういったものを利用していくようにすればいいのかなと思います。決して難しいことに取り組むっていうと大変だと思うので、私はいつもちょいムズを目指しましょうっていうふうに言ってるんですね。ちょっとだけ難しい、でも頑張ったら、ちょっとだけ頑張ったら達成できるような、そういう目標を自分なりに持って取り組んでいく、でそれが達成できたらまたもう少し、ちょっとだけ難しい目標っていうのができてくるんじゃないかなと思うので、いきなり全部っていうのはすごく難しいと思いますので、チョイムズを少しずつ積み上げるっていうのが一番いいんじゃないかなと思っています。
プラスチックフリージュライの取り組みに参加しているシドニーの梅村郁子さんでした。この活動について詳しく知りたい方はプラスチックフリージュライの公式ウェブサイト plasticfreejuly.org までどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。